今日のゲストさんは NPO 法人バボナターレ代表理事であり、国境なきピザ団の団長であり、そして新一宮プロレスの代表でもある、そして一宮市で食べるなバボというね、イタリア料理店の開いてらっしゃるオーナーシェフの馬場秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
紹介がいっぱいありましたけども、そうなんです。ボランティアでいろんな活動をされているんですが、仕事としては食べるなバボというイタリア料理店のオーナーシェフなんですね。
はい、
はい、
本業はオーナーシェフでイタリアンやってます。
はい、そうなんです。実はですね、ババさんの出演にあたっていっぱいメールをいただいておりますので、ちょっと早口でご紹介させていただきます。はい、まず一宮エレキテル連盟さん、ともちゃんこんにちは。いつも楽しくてためになる放送ありがとうございます。某動画サイトで見ていたところ、今日出演されるババさんを見つけました。動画の内容は祭りごとやローカルな話題でトークだったんですが、ご本人について調べると NPO 法人を代表されていたり、この人は何者だと思いました。ババさんって何者なんですかね。何のために活動されているんですかね。ともちゃん徹底解析をお願いします。追伸、もうすぐ誕生日なんです。4月30日。この一宮エレキテル連盟さんね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。そしてですね、まだいただいております。国境なきピザ団の釜焼き課長の大津さん。今日は馬場さんが生放送に出演されるんですね。今仕事で豊田市にいますが、スマホのアプリで拝聴させていただきます。一宮の活性化に尽力する馬場さん、一見こわ表ですが、町のため人のためにと活躍する、とにかくその行動力はお見事です。その行動力の源は何なのかといったあたりをぜひとも語っていただきたいと思います。そして犬山の親分、馬場ちゃんラジオ出演おめでとうございます。尾張東部までの遠征ご苦労様です。世界平和のために思いっきりトークで暴れてほしいのですがアウェーですので、楽しく暴れすぎないようにね。犬山から応援しています。さあ、そして杉山正幸さん、馬場さん、ともみとともにご出演おめでとうございます。放送は聞けなくて残念ですが、 FAC 一宮の時以上の盛り上がりを期待しています。ネットのラジオなんですね。
そうですね。
はい、ともみ様、今度お嬢さんと一緒に一宮市にいらしてください。お待ちしています。さあ、そして加藤秀夫さんから、国境なきピザ団、心にも国境のないバリアフリーな団長の熱いトーク楽しみにしています。ご出演おめでとうございます。と
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうなんです。今のこの加藤秀夫さん、弁護士さん、瀬戸に住んでらっしゃるんですが、はい、この加藤先生に私はもうすごいいい人がいるよとご紹介をいただいたんですがたくさんメールをいただきましたけど、一つ一つお話をお伺いしていきますが、まずですね、イタリア料理店のオーナーをされているんですけど、
はい、
国境なきピザ団、
はい、
これはもうテレビでも割と紹介をされて、はい、知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
ピザをボランティアで配達すると。
はい、
これはどんな内容なんですか。
ピザを配達するって言うんですけど、その場で焼くんですよ。
あ、できたの持ってくんじゃなくて、
はい、
その場で焼く。
焼く。
釜付き。
釜を持ってくんですね。想像しづらいと思うんですけど、牽引で釜を引っ張って、高速道路とか走ってですね、でその老人ホームとか、あと児童福祉支援の、
なんていうのか、児童養護施設、
そう、はい、そこでですね、子供やおじいちゃんもおばあちゃんに、ピザを焼きたてを提供するっていう。
だから本拠地は一宮なんだけども、
はい、
例えば瀬戸に来て、長久手に来てとか、尾張旭に来て、
もう全然行きますよ。はい、
これなんかこういくらかかる
とか。無償でやってます、僕ら。
すごいですね。はい、
その代わりある条件があって、非営利の団体さん、
お金儲けはダメっていう。
そうなんですよね。
営
利目的のところはちょっとお断りしてて、で僕らがやってるのは、なんていうんですかね、体が不自由でお店に来れない人。
そっか、来れる方は、食べるなバボに来てくださいと。
そうです、店来てください、 あと金銭的に余裕がなくて来れない、うん、例えば子供で、お父さんお母さんいなくて、来れないっていう子は、うん、こっちから行って無償でピザを焼いて食べてもらう、
これもう何箇所か何年ぐらい前からやってるんですか、
3年ぐらい前ですかね、全部で50箇所ぐらいは回ってると思うんですけど、
でもお仕事もやってるから、はい、その合間に
そうですね、
何人ぐらいこう支援してくださってるというか仲間というか
団員ですか、
さっき釜焼き団長って言いましたよね、はい、釜焼き隊長、はい、
いやまだ見習いですね、
見習い
まだまだですね、
まだまだですか、シェフのようにはまだ釜焼き課長だ、はい、
課長補佐ぐらいですね、
なるほど、
まだまだ、
でも3年間で50箇所、
はい、
どんな感じなんですか、まあ、例えばおじいちゃんおばあちゃんとか子供
たち、意外とですねお年寄りがピザ食べるんですよ、うん、なんかみんなお年寄りって和食しか食べないと思うじゃないですか、全然違いますよ、
わかります、私昔ピザ屋さんでバイトしてたので、
そうですか、
ま、ババさんの作るピザとはね全然違うんですけど、いやいやいやいや、でも意外にこうお年寄りが家族に連れられてきて、本当に美味しそうにこうピザを頬張る姿を見て、時代は変わったなと思ったんですけど、
いや、 やっぱね、味が普段食べる味と違うと、それが娯楽になるんですよね、だから普段口にしないものがポーンと口の中入ってくると、はい、めちゃめちゃ喜びますね、で歯がない人も、ハサミで細かく切って、でスプーンで食べるんですよ、
それは切るっていうサービスもして、
あ、やりますやります、はい、
どうしてまたこれ無償ですよね、お金儲けにはならない、
ならないですね、
これはまたどうしてこういうことしようかなって、
はい、いや僕実は3年半前にがんをやってるんですよ、でこれがまた料理人としてはですね、かなり致命傷で、舌がんという舌にできるがんだったんですけど、それの手術をした時に入院中にいろいろ考えたんですね、でそこの時になんか今までこう金儲け一辺倒って、まあ、当然お店やった以上は利益を追求しなきゃいけないんですけど、でもそれだけじゃないな、自分の生き方をもう一回こう見直していくと、なんか他にもできるんじゃないかななんて思って、
もともとこのタペルノバボさんってこう新栄の方
で
やってた人気のお店で、
はい、
それをまあ地元の、はい、馬場さんの地元の一宮に移転されたんですよね、
はい、まだね、やっぱがんって5年が目安じゃないですか、あと1年半あるんで、いろいろ活動はしてるんですけど、これでも一応療養中ってやつですね、
ちょっとごわごわというか気にしながら、
はい、プレッシャーはありますね、まだ、
じゃあやっぱりそこでなんかこう人生に目覚めたというか新しい人生を、
そうですね、なんかどっかそういう死に近づくとか、大きい病気するとなんか自分の生き方見直して忘れてたこととか思い出すんですよ、僕すごいばあちゃん子で、おばあちゃんにピザを食べさせてやるって言って約束したんですけど、海外で修行してる時に、おばあちゃん死んじゃったんですね、でそれをそのことを入院中に思い出したんですよ、でどうしてもそのばあちゃんに食べさせたいっていう気持ちはあったけど、もう無理じゃないですか、じゃあ他の人に、老人施設回って、デイケアとか回って食べてもらったりとか、そういう代わりにね、食べてもらって約束を果たそうと思って、
じゃあそのバボさんにとって、老人施設とかにいるおじいちゃんおばあちゃんが、できなかった夢を叶えてくれる、
そうですね、
おばあちゃん、
はい、
そっか、でも、みんなに感謝されて、スタッフの人たちもでも集まってきたんですね、そのバボさんの気持ちに、
そうですね、うちの店で常連さんとかに声かけて、あとはですね、僕の友達がですね、まあ、愛知県いろいろいるじゃないですか、でその地元のやつに行くから来いって、無理やり付き合わせるんですけど、だから多分瀬戸でですね、もしピザを焼くことになったら、 同級生のですね、皆さん、はい、愛工大名電の皆さん聞いてる人がいたら、多分あなたのとこに電話が行きますから。
そう、さっき来た時にあの瀬戸の町は変わったなって言われてたんですけど、あのある意味懐かしい町なんですね。
そうですね、友達がいて、うん、あのよく遊びに来てたんで、必死の団地ってところに、
うわ、めちゃめちゃ近いですうち、
そこで遊んでましたね。
そうなんだ。じゃあちょっとバカさんが声をかければ、はい、みんな集まりますね。
集めますね。集めて、どっか、あの、紹介してください。
いいんですか？
はい。
ねえ。ぜひ、ちょっと、じゃあ、あの、結構、福祉施設のお祭りがあったりするので、はいはい、そういった時に、ね、やっぱり、あの、ピザ来るよって言ったら、きっと、すごい喜ぶ子たちが多いと思いますので。
はい、ピザ窯って、すごいんですよ。煙がまず出て、匂いとか、あと、熱とか、そういうのがインパクトがあるから、みんな珍しいものが来るから、めちゃめちゃ喜んでくれます、
ね。そうですね、目の前で焼いて、はい、だからピザを作ってっていう体験もできますよね。
はい、できます。最年少は2歳、最年長は96歳、
はい、
ピザ伸ばしの体験をしてもらいました。
いいですね。はい、これなんかピザ窯で焼くんだから薪とかがいるじゃないですか、はい、そう、お金も結構
薪はですね、僕一宮でも木曽川の河川敷の近くに住んでるんで、川が増水すると打ち上げられる、
はいはい、
木を拾ってきて、チェーンソーで切ってやるんですけど、
あ、それもやってるんだ、すごいですね。
もしですね、瀬戸で山持ってる人で木がいらなくなったら取りに行きますから連絡ください。
本当ですね、これじゃあやっぱりなんだろう、その行動力の源は何なのかっていうあたりを聞きたいっていうふうにメールいただいたんですが、
酒ですね。
お酒、まあ、療養中ではありますが、はい、お酒を、はい、はい、まあ、楽しみながら。
冗談だけど。
冗談です。いいですね、馬場さん、
はい。
ね、そして、うん、まあ、新一宮プロレスって何ですか、
はい、新一宮プロレスっていうのはですね、一宮にできたプロレス団体なんですけど、町おこしを、
はいはい、
メインで、あと子供の健全育成っていうことで、うん、ヒーローショー的な試合を用意して。
なるほど、どっかの団体と戦うというよりも、はい、ショーになってるんだ。
そうですね、ショー的要素が強くて、一宮市のご当地の問題、環境問題とかがあるんですよ。やっぱ川が汚れると、
はい、
悪いやつがこう川からやってきて、うん、町を荒らしに来るっていう、でそれに対抗するのがご当地の瀬戸だと焼きそばじゃないですか。
あ、そうですね、瀬戸焼きそばご存知ですか。
一宮だとベトコンラーメンなんですね。
では
あ、ベトコンラーメンマンっていうのがいるんで、それが悪いやつと戦ったりとか、するんですよね。
私前出演していただいた方が、はい、メディカルプロレスをやっていて、
あ、知ってますよ。
あ、ご存知ですか、はい、AED の復旧をっていうね、はい、悪役レスラーがいて、はい、味方がいて AED がこう出てくるっていう、はい、まあ、そう、まあ、ストーリーは違うけども、はい、そんな感じですかね。
そうですね、うん、あとですね、僕のそのプロレス団体、あと国境なきピザ団にちょっと変わった職業のやつが入ってて、臨床心理士が、
はいはい、
精神的なケアをしてくれる人がいるんですよ、
は
い、でそういう学者さんが考えたプロレスのその
ストーリー
があるんですね。だから完全懲悪で覚えてろよって言って悪いやつが出てくんじゃなくて謝るんですよ。
ごめんなさいって。じゃあ、まあ子どもたちが見て、そのなんかこう謝るってことも大事なんだってことも学ぶんですね。
そうですね、で謝られたら許すっていうのもやるんですよ。みんなでごめんねって言ったらいいよって言って仲直りして、 あと瀬戸は鹿島木ってありますか。
あります、あります。
あれを一宮でも
引っ越し建前とかね。
いや、それは多分この辺かもしれないですけど、一宮だと結婚式、嫁入りの鹿島、
はいはい、嫁入りもありますね、
でその嫁入りの鹿島木の文化がもう今全然ないですよ。
あ、でもこちらもそうかもしれない。
でプロレスが終わった後に鹿島木やるんですよ。
はあ、
で 悪いやつといいやつが仲直りして、うんうん、でみんなでお菓子を分け合おうって言ってお菓子を分け合
おう。いいですね。夏祭りとかでも今危ないからということで減ってしまったところとかも ね多いんですけど、じゃあな、まあ、なんかの文化も継承しつつ、はい、あのそういう子どもたちにちゃんとそういう、こう道徳心というのを教えるということですね。
いやなんかそんなね僕ね深く考えてないんだけど周りが頭いいやつ多いんで助かってるんですよね。
臨床心理士の方が考えてください。臨床
心理士もいれば弁護士もいたりとか立派な人多いんですけどピザ焼くのは下手くそですね、
うん、いやまだまだバボさんにかなわないってことですね、はい、でもいろんな方が、まあ、それぞれ職業を持っているんだけど、
はい、
あのボランティアという形で、はい、あの助けてくださっているっていうか一緒にやろうよというふうに言ってくださってるんですね、
はい、
でもあのいいですね。プロレスってこう入りやすいっていうか、
はい、
あの小から入って、
はい、
なんかこう勉強するっていうとね、
そう
ですね、ちょっと構えちゃいますけど、ショーを見ていてそれがなんかこう勉強になるとかあの自然に心の中に入ってくるっていうのはいいですね、はい、
今度もピンクリボンとプロレスがコラボしてイベントやるんですよ、
はい、
あの一宮って、あのでっかい神社があって、
はい、
そこの真ん前でピンクリボンとプロレスがコラボして、
ちょっと私その人知ってるかもしれない。またちょっと後半にお話を、はいはい、伺いたいと思います、はい、そうです、いろんなことをやっておりますが、まとめて NPO 法人バボナターレの代表理事の、ババ秀樹さんに今日はお越しいただいております。後半にもまたお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人バモナターレの代表理事の馬場秀樹さん、国境なきピザ団の団長でもあり新一宮プロレスも立ち上げ、食べるなバボというねイタリア料理店のオーナーシェフでもあります。まあ、あの仕事は仕事でもちろん一生懸命やってらっしゃるんですが、ランチタイムも営業なので、
はい、
今奥様が
そうですね、
はい
はい、
聞いてくださっていますかね。あのメールをいただきました。エクセル陽子さんから、国境なきピザ団の活動になかなか参加できない私、活動のお話も聞きたくてなんとかスマホにアプリを入れて視聴中です。バボさん声が中身同様男前、スタジオでは絶品の料理食べられないのかな、ね、えあの先日お邪魔した時にいただきましたが、
はいはい、
ランチがワンコインで、
そうですね、
500円で手作りの私はホカッチャと、
はい、
あのデザートも付きサラダも付き具たっぷりのスープと、
はい、
100円であとコーヒーも飲ませていただきましたが、ね、安いですね。
はい、昼の売り上げは全部嫁さんが持っていっちゃうんで、あの、あまり僕儲かるとしんどいんですよね。
で、夜も営業されてるんですよね。
はい、夜にもね、皆さん来ていただければと。
はい。
はい。
一宮市八幡にありますが、はい、でも、夜営業されて、
はい、
次の日また朝からボランティアってこともあるんですよね。そうですね。
寝ないですね、基本。
はい。すごいですね。あと川のなんか環境整備とか、
ああそうですね、環境保護もイベントをやってまして、何がやりたいのってよく言われるんですけど、気がついたことみんなやりたいんですよ。なんかこう NPO だから一つしかダメっていうのは、誰が決めたか知らないけど、まあ、僕は思いついたことをすぐやっちゃうんで、環境保護も木曽川のすぐそばに住んでるんで、そういったものも、プロレスとコラボしたこともあって、プロレス団体が環境保護を訴えるんですね、そういうイベントでプロレスやると大体最低でも300人ぐらい集まるんで、300人の人に一気に訴えるにはちょうどいい、勢いのあるイベントになるんで、プロレスと環境保護とかプロレスとピンクリボンとか、
はい、
そういう感じ
で今度ピンクリボンとプロレスで、
はい、
マスミダ神社
です、はい
はい、それはいつなんですか。
5月の11日の母の日、
はい、 5月11日、母の日に、
はい、
ぜひじゃあ増見田神社の方に、
はい、無料です。
無料で、
はい、試合はタダで見れちゃいます、うん、
でまたピンクリボンのね、あの乳がんですよね、はい、ピンクリボンだとあの検診しましょうねとか、まあ、啓発活動になりますからね、はい、はい、ぜひ、皆さんお越しいただきたいと思います、でもなんかこうボランティア活動を通じて、はい、いろんな人、いろんなタイプの方と触れ合っているかと思いますが、はい、やっぱりなんか人生、まあ、まず病気になって舌がんになって、はい、ちょっと自分の人生が変わった、はい、だからこういうことをしだした、でまたいろんな人と知り合って、はい、人生変わりましたか？
変わりましたね。あの今まであんま病気とかしたことなかったから、病気するやつは自己管理が足りんって言ってたんですよ。
これ舌がんって舌のがんですよね、
はい、舌3分の1ないんですよ僕。
でもあの全然普通に喋ってらっしゃいますよね。
生えてきましたね少し。
あ、そうなんですか。
いや生えてきてるっぽいんですよね。
でこれさっきあの、はい、料理人として、はい、まあ、致命的なって言われたんですが、はい、それはやっぱり舌でこう味見とかするじゃないですか。 その感覚っていうのもまた変わるんですか？
変わりましたね。だから今は右側で味わかんないですよ。
あ、舌のね、
左側で味見するんですよね。
これ最初は、はい、どんな風に気づいたんですか？
いや、あの口内炎だと思ったら、
なんか出来物ができて、
はい、
癌
だったんですよね、はい、
で口内炎と思って病院に行って、
はい、そしたら医者がちょっと顔色が変わったんで、これはやばいなって思ってネットで検索したら、まあ、多分舌がんだなと。
症状が当てはまっていた、
そうですね。
あとなんかこうしんどいとかそういう、
ね、ないですね。本当口内炎と変わらなかったですね。
じゃ あの早い方なんですかね、
はい、
見つかったのは。
そうなんですよ。僕 その最初にがんを見つけてくれた先生が、たまたまそういうがんに対しての知識があったから良かったんですけど。
最初にかかった病院で、はい、あの口内炎で片付けられていた可能性もあったんですね、
はい、あるみたいです。
それだけこう分かりにくい、うん、
みたいですね。
感謝ですね先生に。でもうすぐに調べて、
はい、
大きい病院に、
はい、そうですね、愛知学院の歯学部ですね。
あ、歯学部になるんです、
はい、口腔外科です。そうです、
口の中のことだから、はい、じゃあまあ一流の先生に、
はい、
ね、歯学部といえば、愛知学院という感じですもんね。
いやもう本当病気したことなかったから、うん、入院するってどういうのかよく分かんなかったし、いやなんかそういう点ではその病気をした人、うん、あと体が不自由になった人の気持ちが分かった、うんうん、だからこ そう自分ができることをやろうと思って、うん、で今回そのピザを焼いたり、はい、あとなんか子どもたちに訴える運動をしたり、うん、今度もそのピンクリボン、はい、同じガンダンで、
はい、
あのそういうのをあのお母さんたちに検査してもらえるように、はい、あのうちのおふくろもガンで死んでるんですよ。だから自分がですね、母の日来てもやることないじゃないですか、
うん、
やることないなって思ったんですけど、
ええ、
でもおふくろがその死んでもういなくても母の日にやれることが実はあったんですよ。それは他のお母さんたちにうちのおふくろみたいにならないようにそういうふうに検査を受けるイベントを開催することだったんですよ。
そうですね、乳がんってやっぱり自分でも見つけやすいがんですもんね。
そうなんですね、
直進で。
あ、そうなんですか、
ね。はい、5月11日ですね、
はい、そうです、母の日です。
もう私もねもうあの10年になるんですけど胸の腫瘍を取ってるんですよ、
はい、
良性だったんですけど、はい、でも取らないとわからないって言われて本当に生きた心地はしませんでした ね、
そうですね、う
ん、もう自分がなんかこうがんイコール死ぬんじゃないかって思って、
う
ん、
そうです、
本当に怖かったですね、はい。
あと僕今やってる活動の中にがん患者になるとその病気に対しての偏見みたいなものがあるんですよ。がんになったらもう死ぬって思う人もいるからあいつはもうダメだっていうふうに言われたこともあって、いやそうじゃないよ、がんやっててもそのちゃんと あの治療さえすれば生きていられるし、そうですね、うん、そういう病気に対して偏見をなくしたいっていうのもあったんで、だからまあこのがたいなんで好きなこと言えますね、
ええ、でもね、あのそう、あの闘争祭りってお祭りが、はい、19、20の土日で行われたんですけど、はい、水谷美美さんって今講談師になられた水谷フーリーさんって方がいらっしゃって、はい、1日4回笑うといいらしいですよ。おお、がん細胞がね小さくなってく
る。あ、そうなんですね、
はい、作り笑いでもいいからって笑った方がいいって今日朝からだから私も笑ってきたんですが、はい、でも本当にうまく共存している方もいるし、はい、克服した方もいらっしゃるし、はい、逆にそうやってバボさんみたいに克服して、はい、それで命がつながれたから人に還元していこうと思ってね、はい、頑張ってらっしゃる方もいると思うので、
はい、
はい、ぜひボランティアさんも募集ですか？
そうですね、
はい、ボランティアさんも募集だし、お祭りだから来てねっていうのも OK ということですので、はいはい、国境なきピザ団ですから、まあ、国をまたいでというのはオーバーかもしれませんが、県をまたいでっていうこともあるんですよね。テレビでは三重県に行った
場面
も紹介されていましたけど、全然この三牛エリアも来てください、はい、ということですから、
ぜひぜひ、
はい、じゃあですね、どちらの番号をお伝えしましょうか。紹介は、ホームページで検索していただきましょうか。
まあ、国境なきピザ団で、
はい、
検索してもらえれば僕のブログやら店やら出てきますから、
はい、バボさんのブログや食べるなバボが出てくるということですので、
はい、
国境なきピザ団で、はい、ネットで検索をしてください。または私のともみとともにというブログをやっているんですが、はい、ここからここにメッセージを送っていただければ、
は
い、つなぐこともできますし、まあ、サンキューに林ともみ宛てにメールをくだされば、
はい、
おつなぎすることもできますなので、はい、ぜひ福祉施設ですとか児童養護施設ですとかこちらも来てくださるということですからね、
はい、
はい、
ぜひ、
まあ、いろんなところに出向くことでいろんなたくさんの笑顔を見ることがバボさんの幸せですかね。
そうですね、
はい、
はい、
たくさんの皆様ありがとうございました。またネットラジオなんかもやってらっしゃるということですので、はい、ぜひぜひバボさんのブログの方もチェックしてください。国境なきピザ団で、検索もお願いいたします。
はい、
はい、ともみとともに今日のゲストは NPO 法人バボナターレ代表理事であり国境なきピザ団の団長、そして一宮市8番にあります、食べるなバボ、はい、こちらのオーナーシェフ新一宮プロレスもやってらっしゃいます馬場秀樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。